プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす、元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そして某大学の名誉教授、プロフェッサー土屋こと土屋和恵さんです。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生早速ですが、前回は人口減少による都市消滅、はい、その元凶に迫ると題してお送りしました。まさにその元凶に迫ったわけですが、まだそれ聞いてないよっていう方はぜひねそちらの方もお聞きいただければと思います。で今回はその第2弾をお送りしようと考えていたんですが、つい先日2月18日の毎日新聞の一面でした。こんな見出しが躍ってました。子育て貧困世帯20年で倍、39都道府県で 10% 以上、これ山形大准教授調査というふうになってました。でこの見出しを読んだ私はそうなんだと同時に、疑問も抱きまして、でせっかくだからプロフェッサー土屋のハンマートークレディオで取り上げませんかと土屋先生に相談の電話を差し上げたところ、私よりも早く、長官を買いに走っていたということで、土屋先生さすが鼻が利きますね。
いや鼻が利くっていう、そんなそのくらいは当たり前だと思ってるけど、
ね、その当たり前と先生はおっしゃいますけども、うん、改めて伺います、はい、今回、はい、その毎日新聞、はい、いわゆるその大新聞の一面を飾るほどのニュースの価値が、はい、この子育て貧困世帯、
はい、
20年で倍、はい、39都道府県で 10% 以上というですね、はい、これどこにあるんですか、価値が、このニュースの価値が。
あ、ここのところ国が発表して16%の子どもが貧困状態にあると、で6人に1人だなっていうのは、私はなんか当然、まあ、常識として覚えてたわけね、頭に入ってました。でそこに都道府県別のその差があるね。子供の数はそれぞれ、差が、それこそほら、合計特殊出生率が違うくらいだから、各県の子供の実数は違います。
そりゃそうだ。
で、その、実は全国平均でただ切っていくのかと思ったのよ。ね、うん、ところが、その県の、その所得とか、その別の要素も、その、県独自の要素を入れて、なんていうか、その県にふさわしい、貧困。
相対的な。
そうそう、相対、まさに、その相対的、だから大阪と山形は、あるいは東京は、その、同じ数値では測れないのだという。
ここに意味があるんだ。
そうそうそう。
要するに、これまでは、政府も出していたけれども。
そう。
単に子どもの貧困率については国全体の平均のみだった。
そうだったんです。
ところがこの山形大学の准教授の、友野先生とおっしゃるんですかね、小室先生なのか間違ったらすいません、いわゆるそういうふうにして都道府県別の相対的な子どもの貧困率を改めて出したという。
そうよ。
なんですね。そこに価値がある、意味がある、
ええ、
なるほど。今までなかったんですね、改めて。
いやなかったかどうか、私たちの調査が足りないのかもしれないの。国は出さなかったけど、市町村まで行くかどうか、少なくとも県は自分のところの数値とか、あるいは県同士っていうかしらね、その自治体相互では情報交換してたかもしれないんですよね。
まあ、こればっかりちょっとね、はい、それぞれ伺ってみないと。ただでも、はい、都道府県レベルぐらいでは持っててもらって、そういった数値をもとにいろいろ、 施策をね練ってもらっていればいいなとは切に思うんですけどもね、期待するところですが分かりません、
はい、
ところでね先生、はい、今あの 16% 云々ってありましたけども、その数値っていうのは、はい、いわゆるその国がこれまでも発表をしていた子どもの貧困率の直近の、2012年の数値、これが 16.3%、
はい、
子どもの貧困率ですね、
はいはい、
これは先生この、日本は子どもの貧困率の数値ってのがどんどんどんどん悪化して いるそうで、ちょっと私調べてみたんですけれども、あの労働省のこれは厚生労働省の調査ですが、子どもの貧困率1985年って言いますから、まあ、およそ今から30年前ですか、
そうです、
その時の数値、子どもの貧困率が 10.9% だったんですね。 10.9%、
はい、
でそれが今ご紹介したように直近の2012年の子どもの貧困率の数値だと 16.3% に上昇している、
はい、
これは過去最悪というですね、これはおよそですけども6人に1人が貧困という結果ですよね、
はい、
これ日本の現状、
はい、でその周りを見回したときに、なるほどそうだと思う人と、そうなのっていう人があると思うの、
確かに
多分それがこの数値に出てるんじゃないかなと思って走って買いに行ってきた。
あ、なるほどね、まあ、もちろんあの身近に、そうした幼い子供を抱えたね、まあ、もちろんご夫婦はそうですし、もしくはあの教育関係者とか、日々そういった現状にですね、いろいろと考えるところがある方々とそうでない方ってこれいますし、それからまあその所得の差などもありますしね、実感として体感としてどこまでこの数値が我々日本国民一人一人が実感してるかっていうと、はなはだこれ疑問ですよね。
その通りです。
子どもの貧困率って私も今当たり前のように言葉にしてしまいましたけども、これあの分かりやすく説明していただくとどういうふうに考えたらいいんですか、子どもの貧困率。
ただ子どもはまあ一人っていうか子どもだけでっていう、でも個人になったりして子どもだけの世帯とか、それをどんなふうに勘案してるか分かんないんですが、
ええ、
子どもはまず一人で育つわけじゃないので、はい、世帯なりね、あるいはどこかに育てられるなり、そういう、だから、必ずしも親とか世帯に、で育ってるとは限らないんですけど、まず、その、普通、まあ大半が、もう、ある世帯の中で育ちますよね。だから、その世帯の貧困率と、まず大抵連動します。
はい。
その世帯が、その地域でというか、これも全体の、これは本当に全体の数値になっちゃってるんですけど、うん、勤労者世帯なりね、その世帯の平均所得の半分以下というのを貧困世帯と言っていて、大体そこの子供と数値が一致します。
ほうほう、
うん、大体 16% ぐらいが、ええ、その全体の世帯の貧困率なんです、同時に。
うん、なるほど。ああいうか、貧困線なんて呼ばれますよね。
そうです、貧困層。はい。
ええ、
でも、言ってもいいですけどね。
ええ、
それと、かなり重なるけど、ほら、だから、養護施設に預けられてる子供もたくさんいるじゃないですか。
はい。
ね、うん、それは子供、だから、その、どういう数値で勘案してるか、少なくとも平均値より上になることないじゃない。だからもちろんそれが入ってますけど、大体は、うん、基本的には貧困世帯との中の子供だと思えばいいと思います。
なるほどね、そのパーセンテージなんだと、
はい、
いうことですね。じゃあ翻ってその日本の子供の貧困率というのは世界の、まあ、OECD の中で、34カ国ですか、はい、どの辺に位置づけられているのかって大変興味があるところでしてね、
はい、
先生手元にも数値が あると思うんですけれども、
はい、
OECD の中で日本の貧困、その子どもの貧困率ってどうなんですか。
数が少ないほどいい数値なんですけど、 OECD で35カ国って言ってますけど、はい、その中の25番目です、25位です。
はあ、日本が、
はい、
決していい方じゃないですよね。
いい方でないです。で
下から数えた方が早いんだ。
はい、これがだいたいその 16% ってね、さっき言ったように近くて 15.、まあ数字で言っちゃうと 15.7%、 やはり 16% に近くて、平均値が 13.3% のところ、日本、この日本がですよ、
OECD の平均の数字が 13.3%、
でもやっぱり先進国クラブなんて言われてるところでも 13.3% の貧困層を抱えてるんですよ、各国が平均で。
ちなみにその子どもの貧困率が、最も低い国というと、
一番低い国
やっぱり北欧ですかね。
ええ、北欧のね、そこで出てませんでした。
あ、デンマークですか。デンマークが 3.7% ですね。
まあ、だからそんだけの違いってすごいじゃない。
第2位がフィンランド 3.9%、
はい、
第3位がノルウェー。あ、やっぱ北欧が占めてますね。
もともとね、福祉の大国ですからね。
うん、ちなみに
国は小さいの、
うん、ドイツですとか、あ、韓国、ドイツが8位、韓国9位、12位にイギリスが入ってきてますね。アメリカ気になりますね。アメリカはアメリカ30位、日本よりも子どもの貧困率は悪いですね。
そうですよ。
これが今日本の現状だと、はい、いうことですね。
で一番悪いのが、最下位をいつも日本のが最下位になるところがあるんですけど、それ以外はなんとイスラエルです。
はあ。
もうなんかほとんど信じがたいんですけどね。だってユダヤ人はもう世界で一番子供を大事にするってのに、子供の貧困率とか世界一ってあり？
私もちょっとイスラエルのことを勉強してわからないんで、
これがだから
お呼びもつかないですけどね。
日本といい、あの買い争いをしてるんですよ。
うん、
アメリカ、日本、イスラエルはな、これはなんかもっと私はこの点では結論が出ません、ね、ただ、はい、
買い争いって言いましたけど、日本が買い争いをしている指数というと 何がひどいんですか。
そこまで言っちゃっていいかしら、
ええ、
一番、世界に冠たる最下位というのは、まあ、典型的な一人親の世帯の子供のいる世帯、まあ、典型的な大多数がシングルマザーです。
まあ、まあ一般的にはそうなるでしょうね、
はい、
もちろんね、あのお父さんが、育ててるってケースはもちろんありますけども、多い少ないで言ったらやっぱりお母さんが子供一人、あの子供を引き取って、
そうなんです、
ね、女手一つで育ててきたっていう方多いですよね、
は
い、
そう、経済的にはもう落ちるって必ず分かってるんだけど、それでも子供は女が育てる方がっていうのは女自身も思ってるし、社会がそのそう仕向けるというよりも、やっぱりまあ産むせいですからね、お母さん。
ちなみに数字をご紹介をいたしますと、うん、
はい、
いわゆるその子供がいる世帯の貧困率、まあ、相対的な貧困率で、はい、大人が一人で子供を育てているという家庭の貧困率では、
はい
は
い、
日本が、33カ国中ワーストの33位。
そうです。
で割合が 50.8%、
はい、まあ 51% ね、半分超えてんのね。
愕然としますねこれ、
はい、
日本が最下位ですよ。
そうよ。
いや、どういうことですかこれ。
いや、こんなのはもう簡単に言えば一言で片付いちゃうのよ。
一言で片付けちゃいましょうか。
一言で片付きます。政治的貧困です。
政治的貧困、
よろしいですか。もうマスコミに対して口をささんだりの、圧力をかけたりということを含んで、政治過剰の中での政治貧困だからすごいことなのよ
これ。だから1年や2年でこうなったわけじゃないですよね。
はい、
もうずと数十年かけて日本こうなってきたわけですよね。
そうです。だから政治はね、あらゆるところに政治が過剰になって悪くなってるくせに、一方でその援助のための政治は極めて貧困だってこと、 つまり、ね、国民の行動を縛るみたいなところは過剰にやるの。援助の手は差し伸べないのよ。
立場で十分援助は差し伸べてるっていう人もいますけどね。
どういうふうに？
いや、まあ政治家とか官僚とか。
いや違うでしょう。私よく言うんだけど、大都会ってのは気をつけないと、割を食う人と賄賂をいただく人に分かれるのよって教えるのよ。
来ましたね。
そうよ。この前秋山さんと話したじゃない。トリクルダウンってね、景気のいいところにね、金が集まるとね、それが下にこうウイスキーじゃなくて、あれはワインですか、シャンペンか、ずっとね、
シャンパングラスのね、
グラスを山のようにピラミッド型にして、たくさん積むと下へだんだん行くんだって、ちっともそういう効果がないって言ったから、私がね、それはね、闇に、賄賂や闇にしっかりとトリクルダウンしてるんじゃないっつったら、なんか分かったなって言ったじゃない。
まあアベノミクスのね、まあ、根幹をなすところですから。
そうですよ。
そこを否定されるとね、これはちょっとっていうことになりますけれども、今ちょっとまた本題からですね、
はい、いや本題よ、もちろん、うん、
実は本題なんですけどね。
いい
の、
はい、
でも限られた時間の中でですね、はい、今日はこの子育て貧困世帯をやっておりますので、そっちの方でいくとね、また子育て貧困世帯の話がまた来週になっちゃいますんで、はい、先生ちょっと抑えていただいてですね、
はいはいはい、
気持ちは分かります、
はい、
気持ちは分かりますが、はい、ここは抑えていただいてですね、
はい、
先を進みますけれども、
はい、
まあ、ですから改めてその子供がいる世帯 の、 その貧困率っていうのが、日本は世界の中で決して高くないんだ、いやもう下から数えた方が早いんだということですよね。特に先生、悪いのは
ダントツです。
ダントツ、日本はダントツ悪い、
はい、
特に悪いのがそのシングルマザー
で
子育てをしている世帯 の、 その稼ぎ収入、
うん、
これは他国に比べて極端に低いっていうことですよね。
そうです。
なんでこんなことになっちゃってんですか、この国は。
いくつかの理由があります。子供、日本の女は結婚してからでないと子供を産まないので、 98% が結婚の中で生まれてます。
それはまあ我々日本人からしてみれば、まあ当たり前かなって思いますけども、世界はそうじゃないんですか。
いやいや、フランスだの北欧なんて、いやどっかノルウェーだったかスウェーデンだったかは婚外で生まれた子の方の方が多いの。
あ、婚外子ってよく言いますけど、
そうそう、
要するにその、結婚の手続きをせずに生まれる子供ですよね。
そう、生まれる子供、もちろん、はい、
その割合が、
はい、
諸外国と、
はい、
特にヨーロッパであるとか北欧であるとか、はい、あちらの国と日本を比べると極端に違うんだと。日本はもう極端にその婚外子の数は少ない、
はいはい、
もう数パーセントとかそれ以下とか。
そうです、はい、まあ、98% が結婚の中で生まれるの。
それがどう
諸外国だとほとんど半分は結婚しないで生まれてるの。
それがどうしてその世帯の収入の多い少ないに関係するんですか。
だってそもそも外国の場合は自立している女が子供を持つのよ。しかも援助が多いの。
援助って国からの援助とか。
そう、この子供単位の援助が多いの、
はは。
ところが日本の場合は結婚している家族としての扶養手当だとか、ええ、なんか家族ぐるみでないと、
はい、
要するに子供に対する手当まで低くなっちゃうわけ。
なるほど、それは私もサラリーマン時代にそうでした。
でしょ、
うん、
でそこでもうシングルマザーの、だからもう結論が分かってるでしょうけど、大半が離婚です。もちろんほら、交通事故とかなんとかでね、途中で、シングルマザーになる例もいくつありますけど、もう基本的に、もう、離婚です。で、その、まあ、日本のその、貧困化する、まあ、世帯の、まあ、なんか要件って言いますけどね、法的には要件の一つに離婚が上がってるくらいです。離婚が貧困のきっかけであると。
これはもう超現実も現実。
その通りです。
ですね、
はい、
その 離婚が原因でシングルマザーになった家庭というのは、諸外国に比べて
極端にね貧困化する。
これは顕著だと。
だからそこでもうなんどういう言い方しようかしら、貧困子供を作ってる。
それはもう社会が作ってるっていうふうに言っちゃっていいんですか。
社会で子供を育てるんだっていう意識が遠いってことですね。それからね、もちろん国がね、そう。
さあ、そういう現状をまず踏まえさせてもらったんですけども、
はい、
毎日新聞のあの一面の記事を取ったのは、さあその日本が世界的に見てもね、はい、特に、悪い日本が都道府県別で見たらさらにどうなんだって話ですね。
そうなんです。これがすごい差だったんです。
はあ、はあ、と言いますと。
いや、もうダントツ、これはもうダントツの沖縄ですけど、信じがたくて私は点数が一つ間違えた、コンマ一つ間違えてないかと思ったくらいです、
ええ、
沖縄の子どもの貧困率、信じがたいでしょ、37.5%、 ほぼ 40% の子どもが貧困なの。3人に1人超えてんの。
日本の全国の平均が、国の調べだと直近の 16.3% だった。 それと比べて今 37.5% って言ったのは、これ毎日新聞に載った山大の、先生が独自に算出した数字で、
は 13.8、
まあ、全国の平均は 13.8 ですけれども、はいはいはい、沖縄を取ってみると今ご紹介にあったように 37.5% ということですから、国の平均と比べてもこれは相当悪いですね。
悪いなんてもんじゃないね。その倍以上というかね、だって 32% でも倍でしょ、貧困率。さらにそれ超えてんですよ。さすがに他の県は2番手はいきなり 21% になりますけどね。
21% 台か。あ、大阪ですか。
そうです。
大阪が 21.8%。
はい、21.8。まあ、だいたい 22% です。大阪が。
これ今、都道府県別のね、子どもの貧困率を、
はい、
数値をちょっと案内してるんですけれども。
だから、国の話だと 6人に1人の子どもが貧困。
うん、
ね、
うん、
山田の先生の話だと7人に1人の子供が貧困、
実態に近いというふうにおっしゃってられますけど、
沖縄は3分の1超えてんの。10人のうち4人の子供が貧困、なんかすごい数値なんですよ。
いやー、ちょっとやばいですねこれ。
いや、まあ信じがたいけど事実なんですね。だからその
これを放置している自治体とか国ってこれはまずいでしょう。
犯罪だね。
犯罪ですよね。近いっつったこれ。
だからコステの犯罪だって。いや、母親たちが訴訟を起こした方がいいと思うよ。保護責任者遺棄って言葉があるのよ、刑法に、
はい、
保護責任者遺棄、
ええ、
母親が子供を放ると捕まるの、
はい、
でももっと責任がある自治体が放置してたならば、自治体を相手に保護責任者遺棄の訴訟を私なんか起こしたくなっちゃうよね、商売だから。
いや、切実ですね、
う
ん、まあ、先生ね、まあ、法律がご専門ですからね、
はい、
やろうとなったらこれやっちゃうんでしょうけども、ね、
まさに保護責任があるでしょ、国にも地方にも、自治体にも。
おっしゃる通りです。
それをこんだけ放置してんのよ。大阪だけでも5人に1人よ。 あれだけの大都会で5人に1人の子供が。
これやっぱり大新聞の一面飾るだけの価値があるニュースだったんですね。すいません、今頃よく分かりましたけどね。はあ、しかし改めてね、今沖縄が 37.5% っていう話がありましたけれども、
はい、
沖縄っていうと出生率、うん、
はい、
出生率で見ると日本全国の中で沖縄がトップですよね、
うん、そうなんですよ、
一番子供を産んでくれてるっていう、
はい、
ね、
一番産んでくれてる、はい、
ただ
沖縄並みならば、ね、人口はそれほど減らないんです。まあ2年前ですけど 1.94、ね、もう 2に限りなく近く、
ね、限りなく近く、
ええ、うん、まあ去年でも 1.86 とか、まあ 1.9 は産んでるわけ、ええ、だいたい2人でのあで2人産んでるっていう形が一番ね、あの減らないから、まあ正確に言うと 2.08 でなければ人口は減るなんてくだらないこと言ってるけど、そんなことはいいですね。およそ2人で東京みたいに1人にすればもう逆落としで減っていくよね。それに対して沖縄を維持できれば維持できます、あの人口は。
ただ改めてね、そこで私はあの疑問に思ったのは、はい、いわゆる日本のこの国の少子化の、はい、最も大きな問題要因に
原因、
その貧困というのが、はい、あるのではないかというふうに言われてますよね。
もちろん、はい、
これ沖縄の都道府県別に見た場合の子どもの貧困率が、全国で最も高くて、しかもダントツで、
そう
ね、沖縄の子どもの4人に1人は貧困ではないかというような現状の中で、それでもですよ、はい、子どもを産もうという、はい、ご両親が全国の中で最も多いというのは、はい、
そうですよ、
何か矛盾してるんじゃないかなと思うんですけど、はい、現実からして、
あの その矛盾を本当はその男 その勝ち組の非世論家さんたちがきちんと分析すべきですよね。
あの評論家さんじゃなくて、
非世論って言って、あのどっちについついたらいいかなって言って、日和るのを日和論っていうの。
あ、日和みの日和論ですか。
そう、日和みの日和論家さん。
初耳ですね。
でしょ、だそれしかいないじゃない。で今昔はどっちにつこうかなみたいにね、要するに強いものにつこうってだけのことよ。うん、で今はなんか権力がバカ縛りしてると、まあ、みんな、あの、非世論は世論の方に、あの、与党に近寄っちゃうんじゃないかと。だから弱者に日が当たらないの。
これもレミングか。
そうですね。うん、その非世論家たちにレミング化もいろんなとこで小さな大きなっていう全体のやっぱ根っこにレミング化っていう、まあ、あの病気背負ってるから宿和です。
日本人のね、
宿和のレミングを持っていながら頭の中にね、そこに赤悪が加わるのよ。
あのレミングって前回の番組の中でね、先生にお話しいただいた、いわゆるあの、なんとかっていうネズミが一匹が、先頭走って、
そうよ、
崖に行くと、あとみんなついて何万匹っていう、ね、ネズミがみんな崖から落っこっちゃうっていうような集団心理を言うんですけどもね。
はい。
そういう集団心理を日本人が持ってると。
そう。うん、で、その後、その先は、要するに強いものの後。それで権力の後。ね。そして、そのバスでも何でもいいけど、その人間で言うとね、うん、そこから振り落とされる。実は、本当に力がないのは私がに言わせてもらうと、そのトロッコならトロッコに初めから乗らないんじゃなくて、乗って落とされる人が多いんじゃないかなと思ってます。
まあ、ちょっと あんまり深すぎてですね、具体的によくわからないって私もその一人なんですけれども、
そうなの？
あの実は話を元に戻すと、
はい、
戻すと、要するにその、はい、沖縄が貧困率がこれだけ高いのに出生率は、日本でも一番高いんだと。
そうですよ。
で、
そう。
で、ここが私は矛盾だと。
うん。
よくわからないと。い、
全くその通りです。
その答えを先生欲しいんですけど。
そうなのよ。だから、それは、まあ、非世論家さんにまず、意見を聞いてください。
非世論家いいです
けど、私の解釈、私の解釈では、まさに貧困というのは相対的貧困なんだなという。沖縄でのそのシングルマザーの状態っていうか、もっとその前でもいいですよ、状態が全国平均で東京の収入の半分なんですよ、県民所得は。よろしいですか、はいはい、それでもそこの場所で生活してると貧困感はないのよ。
それはどういうことでしょう。
だから東京で同じ額だったらば、もう貧困もうドスンと貧困なのに、沖縄ではみんな同じような暮らしをしていて、格差がないから、うん、その相対的貧困感はないの。 みんなが同じように暮らして、で、秋山さんが前に言ったように、あったかいとこだから着るものとかそういうものが、その寒いとこと違って、基礎的に、その、係が違うんだって言ってたじゃない。
それ訂正します。私、2週間前に沖縄行ったんですけどね、もうぶるっちゃいました。ほとんど東京と寒さ変わらなかったですね、この冬は。失礼しました。
でもね、
T シャツ短パンで冬過ごせません、沖縄も。
そう、例外的な寒波が来たの。
そうですか。
私のうるさいからね、じゃあ、要するに、光熱費を出してくれとなるもんね。うん、世帯別の光熱費出てますからね。うん、それはもう、山形何万ってか、まあ、大変な量ですからね。うん、大変な違い、うん、だか同じ、
今の先生の話で言えば、よりまあその相対的なものであって、
そうそう、その、だから、貧困が原因だっていうのが必ずしも当たらないんじゃないかって言ってたけど、要するに相対的貧困感で言うと、子供を持ったりシングルマザーになったりして、ドスンドスンドスンと都会でそれを始めると、貧困の階段を転げ落ちていくの。
まあ、孤独感もありますしね、
その通りです。
それは沖縄とも違うでしょうね。ね、
そうなの、もう
だって子育てということで。
子育てで、地域っていうか、その、もっと終戦直後のことからあると思うんですよ。その、4分の1、大げさに言うと4分の1の人を亡くしてるから、もう、なんとかその人を、人間を回復する、大事にするというね、そのことが、その、連綿と多分根っこにあるんだと思う。で、沖縄の人の、私が大好きな、行ったこともないのに一番気に入ってる言葉は、沖縄の人たちはぬちどう宝って言うんですって。知ってるね、ぬちどう宝。沖縄行ったなら知ってなくちゃ。
初めて伺いました。ぬちぬち
ぬち
命。ヌチってのはこれ
日本語って変な、ごめんなさいね、琉球語に対する日本語です。
はあ、は
あ、はい、いや、
ヌチって命のこと
になりますね。命、ヌチ。でもあちらでは、命をヌチっていう発音
する。ヌチ、どう宝？
そう、どう宝。ヌチ、どう宝って言葉があるの。
ほうほう。これどういう意味なんですか？
命が宝だっていう意味です。命こそ宝なの。
命こそ宝だ。
命こそ宝で金ではないの。勲章でもないのよ、まして。はあ、命こそ宝、ぬちどう宝だっていう、その、みんながその言葉をしばしば使って、もう要するに子供の時から、ぬちどう宝、命が一番大事なんだよって言ってると、やっぱり女は自然にその命を受け継がなくちゃと思うわよね。
おっしゃる通りかもしれないな、
ええ、
これがでも都会じゃね、ぬち、うん、の代わりに金ですからね。
だから金が大事だから、
金こそ宝ですよね。
そう、だからそれが失うのが怖くて、うん、沖縄では命の方がぬちの命こそ宝なんだ、ぬちどう宝って、私はもう、うん、しっかり覚えて、もしこのぬちどう宝っていう言葉を、まあ日本の若者が、うん、一日一回唱えたらば、なんか子供を向きになっちゃうんじゃないかな、なんてまで思う。
うん、それほどね、それほどこの考え方っていうのは、これ琉球のぬちどう宝。
そう、ぬちどう宝。わからない
し。面々と おばあがね、
そうそうそう、
若い子たちにこう、語り伝えてきた言葉なんでしょうね。
そうなんです。それともう一つ、それがみんなが共有してるから、命は、その、とりあえず、その地域の宝なのよ。うん、だから手伝う。それに近いに、ほら、近くにみんな親戚だらけだから。うん、ね。だから、うんと、その、多分ね、子供を産んだっていう女性に対して、すごい称賛が来るんだと思う。
なるほどね。
うん。で、昔なんかは、まあ今はどうか知らないけど、私なんかもお宝でしたねっていうふうに、うん、その褒められたもんね。うん、その子供を産んだことをね。うん、それを多分、すごい称賛があるんだと思う。うん、ね。だからそれ
でもそれは現代の日本では、本当に沖縄であるとか 一部地域に限られることであって、
はいは
い、いわゆる大都会とか、
はい、
あ日本のね、
はい、
町ではそれはもう少数派なんでしょうね。
いやもちろんそうだと思うけど、その改めてぬちどう宝というのを、まあ、支配層の人がその言葉の意味をとその貧困、これから例えばにあの日本がもっと貧困化していって、ね、東京の収入だと半分になっても子供を大事にして社会が存続していけるんだよっていう沖縄がまあ唯一のなんていうかな明かりだと思いますよ、闇の中の。
それは本当にあの一筋の、ね、明かりだっていうふうに私も信じたいですけれども、それにしてもただやっぱり現実は生きていくには、はい、食べていくにはやはり収入がなければという部分で、でこれ蒸し返すようで申し訳ないんですが、
はい、
OECD の中で極端に日本 の、 そのシングルマザーの、
はい、
収入が低すぎるんだというこの現実、これを、
はい、
なんとかしていかなきゃいけない、それをしてこなかった政治の怠慢だっていう話がありました。
そうですよ、ね、それはね、はい、権力ばっかりね、要するに政治的にその権力ばっかりその介入してきながらね、ちっともその援助、をしてこなかったって言ったフランスの半分、ノルウェーの3分の1なのよ、母子家庭に対するっていうかその、ね、シングルマザーに対する援助が、フランスなどもう20年もかかんないで、それこそ日本が減らしてきた、このまっすぐ減らしてきて貧困化を進めてきた中でフランスはまさに 2.0 を回復しちゃったんだもんね。それも最初、まあだいぶ前ですけど 5. いくつって言ってとんでもない数値だったんだからね。
まあ、私はね、はい、お言葉ですけれども、とにかく一番の問題は、正規雇用者と非正規雇用者のこの賃金格差、はい、
おっしゃる通りです、
ね、
本当にね、選べる、そのフレックスタイムで選べるこの形でっていう、その選択ができるんじゃなくて、落ちこぼれがなるんじゃどうもなんないもんね。
おっしゃる通りですね。
ね、もう初めにね、その派遣を増やすときの話は、私たちはほら、もうこれからそんなものを増やすって、ね、一般労働者には増やすなって、最初は26種類ねとか、何種類の特殊な技能にフレックスタイムを許すな、みたいなね、労働法改正するんだって、どうせね、そのうち誰でもやるようになるわよって、これはやっぱり政府の悪意を読んだ通りでしたよ。こんなの当たってほしくないの。
手元に数値があります。これはその政府が出している数値です、
はい、
総務省の統計局が出しているんですけどもね、はい、その最近の正規非正規雇用の特徴というところで、はい、1990年にいわゆるその非正規の割合が 11.7%、はいはい、これは年齢階級別というふうに分かれてまして、はい、いわゆる、結婚をして子供を産み育ててという、まあ、大体25歳から34歳の、
はい、
年齢階級の方々の非正規の割合が 11.7% だったんですね、はい、1990年です、
はい、
それが2014年には 28% に増えてるんですね、
はい、
これ先生
増えすぎですよ、
約3倍ですよね、
はい、はい、3倍です、はい、
この現実ですよね。
そうなの。
そしてその賃金格差がまた甚だしいと。
その
これじゃあ結婚したくたってできないっていう現実、結婚誰が何言おうと。
そうなの。もう結婚はね、9割の今若い人にアンケートで9割の人が結婚したいのに、生涯独身が 20% を超えました。とんでもない話でね。だから言ってその口先でなんかせ、なんだって、50年先だっけ、1億人を保つなんて、大橋巨泉さんが寝言を言うなって言ってるわよ。
巨泉さんがなんかね、週刊誌に投稿されてますけどね。
そうなの。
は
あ、あそこでね、その、このありさまで子供を女性たちに積極的に産むなって言ってる。
もう、もはや。
子供を産ん、こんなアベノミックスなんてに引っかかって子供を産んだらば、後でミザリーなって、その、あの人らしい、惨めな暮らしが待ってるよって言ってましたよ。簡単に言うと、女がもっと利口だったらもっと産まないだろうってことよ。
まだもっともっと、これ、あの、出生率は低くなってもおかしくないっていうことですね。
おかしくないです、もちろん。
このままでは。
ええ、だって、ね、
そんな女はバカじゃないよと。
一人一人がハンマーを持つくらいでなければ、政治の悪から逃げらんない。私は国の災難だから、それは国災だっていうね。
国の災い。
そう、国の災いって書いて、国債に合わないようにしようと、あの、国民が一日に一回言うという方がいいわよ。そうすると何をしようかとか、できることはこれをしようとか思うじゃない。そうでないと、なんかカタストロフってよく言うけど、破局が待ってるって。うん、
あの、まあ、国が何とかしてくれるとか、行政が何とかしてくれるなんて思ってると、まさに安楽死になっちゃうと。
はい。安楽に死ねればいいけどね、
そこですね。もだえ苦しみながら
その通り、そう、
死んじゃう可能性高いですね、このままでは。
私が言うじゃない、ね、ブレーキの効かないくなった坂道をね、下り始めた車でブレーキがもう効かなくなったって時に、もう真っ青になって何とかしなきゃと思うじゃない、ええ、もう気をつけないと、そのブレーキの引かない車に乗せられちゃってる可能性がある、
まあ、その辺はまたおいおいですね、このハンマートークの中で取り上げて具体的に、ね、お話を、していければというふうに思いますが、はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
こちらこそ。
先生、マイクね、マイク触れすぎだから、それ。